今日はゲストにシンセサイザーアーティストの富田勲さんをお招きしています。今シンコペーテッドクロックというとても楽しい曲を聴かせていただきましたが、どうしても私たちから見るとコンピューターっていうのはなんか特別な難しいものという感じがしてしまうんですけれど、他の音楽とどう違うかっていうと、
僕ね、作曲の仕事、音楽に関わる仕事を始めてからもう30年になるんです。で、その最初の20年っていうのはシンセサイザーはなかった頃の、だからアコースティックな楽器に演奏による、音楽をしてきたわけですね。それはもう普通の、楽器の演奏です。電気的な感じは一切ない。でね、僕その両方やっててね、感じることっていうのはね、やはりそのさっき言ったアコースティックな楽器の演奏っていうのは、手書きの感じでしょ。でそのね、手書きの感じっていうのは何かね、これは僕だけの感じかもしれないけれども、何か土から生まれて土に変えるっていう感じがするわけね。ところがね、このコンピューターっていうのはその定規は当てたもの、つまり手書きでないそのすぐ直線とかカーブというものがね、こうある秩序に基づいて非常にきれいに出来上がってるという、これは何か宇宙から来て宇宙に帰るって感じがするわけね。
本当にそういう意味
ですね。何かそのね、その宇宙の動きってすごく僕はコンピューター的だと思うわけね。だからその違いがね、まあダフニスとクレイね、この前の曲なんかも、結局そのオーケストラの演奏のダフニスとクレイと違う点ってそういう点じゃないかと思うんだけれども、
そうかもしれないですね、ところで富田さん、グランドキャニオンというアルバムでは、プラズマシンフォニーオーケストラですかと、ジャケットに書いてありますが、これはどんなアルバムなんでしょう。
いや、これは指揮者である私がただ一人人間で、あとは全部コンピューターだとか電気回路ですね。
ああ、そうなんですか。ジャケットにずらっとこう名前が出ていまして、コンダクターのところに、富田さんの名前があって、あとずっとこう第1バイオリン、第2バイオリンと、この右側には、じゃあこれは機械の名前がずっと書いてあるわけですか。
これはまあね、シンセサイザーってのはいろんな音が出ますからね、ファーストバイオリンだけっていうに、別に限らなくていいわけですけれども、こういうふうにして書くと面白いからね。で現に、彼らが演奏してるわけなんだけれども、
そうですね、
一つのパロディと言ったらいいのかな。
それではこのプラズマシンフォニーオーケストラの中、演奏で一曲何か。
そうですね、さっき日の出をやりましたんでね、今度はじゃあ夕日をお願いします。
Without church?
オルガンのようですが、何なんですか？
これがね、ルームシミュレーターと言いましてね、全くこれは大きな会社が作ってるわけじゃなくて、個人がね、はい、部品集めてきて、こういう、まあ、彼らはルームシミュレーターと呼んでますけれどもね、はい、このアンプを作ってるわけです、それでたまたまね、僕は去年の9月25日のに、オーストリーで、ローンヘイズというビデオグラフィックスを書くその作家と僕とその映像と5チャンネルステレオとの共演をやったわけです、そのスピーカーを設置してるときにそこでねこじんまりとデモンストレーションやってたんですよ。でちょっと聞いてけって言うからね、ちょっとヘッドホンかけて聞いたら非常に面白いわけ、っていうのはね、今までそのエコーっていうのはね、いわゆるエコーエコーエコーエコーってテープエコーか、あるいはいわゆる残響をただこうつけるっていうことでしょ、これがね、例えば、ノートルダム寺院の中の響きだとか、カーネギーホールだとか、つまりその自分がその中に入ったと同じような部屋を作っちゃうわけね。だからルームシミュレーターっていうんだけれども、それが実はねこの装置で、そこで僕はせしめてきたわけね
割合小さいんですね、
だから本当にね、もうなんていうのかな、 CPU とかそういうものが安くなったでしょ、コンピューターに使ういろんな部品が、だからアイデアさえあれば、もうこういったものがたった一人でできちゃうっていうことね。
本当にこう趣味の中から作っていくという感じなんですね。
まあ、じゃあちょっとね、まずノートルダム寺院、
突然
教会の中、
随分広いところに来てしまいましたね、
でこれはね、だんだん狭くすることができるんです、ちょっとだいぶ狭くなりましたね。これはどれぐらいかな、ガレージぐらいの広さかしら。
あ、そうかもしれませんね。
それからもっと狭く、これは、これはどれぐらいかな、
かなりでも日常、あ、ちょっと広めですね、日常の生活では、こんなに猫がありません、
じゃあもっと狭くしてみましょうか。これ、
我が家っていう感じになってきました。
そうね、我が家よりちょっと狭くなってきましたね。
狭いですか。
それからね、これは戸棚の中ね。
戸棚。
それでね、これをもっとこれうまくやるとね、一番小さくはサイコロの大きさね、1立方センチまで小さくなるわけ。
経験したことないですけど、面白そうですね。
なんか自分の耳の中だけみたいな感じになって
ますね。あ、そうかもしれない。
元のノートルダム寺院、はい、これがノートルダム寺院ですね。
戻ってきました。なんかもうゆったりとしてしまいますね。
それではですね、その、それでは一人でハーモニーをしてみてください。
はい、今のエコーを使って
下から、
はい、試みてみます。
どうぞ。これはもう永久にスマでも1年でも2年でもそのまま伸びてる。
面白い、息切れがしなくていいですね。
そうですね、楽なコーラスだな、まあこれは、じゃあ元に戻しましょう。
これはでも普通の、例えばライブステージとかコンサートで
手軽に使いますよ、
ね、使えたらすごく面白そうです、ところでこれからのコンピュータミュージックっていうのはどんな方向に向いていくとお考えですか？
まあね、今何か一つのそのコンピューターミュージックって言ったらピコピコピコっていう音が入ったりね、ヒューなんて音が入ったり、まあそれがコンピューターミュージックっていうようにね、一般には捉えてますけれども、 実はいろんな表現ができるわけね。だからさっき例えばコンピューターっていうのはその定規を当てたような演奏に適していると僕言いましたけれども、手書きのような表現もコンピューター使ってできるわけね。ということは表現範囲が非常に、将来広がる、自由な表現ができるということ、それからもう一つは新しいその音の作り方として、例えばフェアライトなんていうのはライトペンでね、ブラウン管にこの波形を自分が書くわけね、
手書きで。
つまりレコードの溝ってよく見ると、レコードの溝って曲がってるでしょ、
そうです。
あれが実はそこ針が進むと音そのものになるわけ、それをレコードの溝みたいなものを書いちゃうわけね。そうするとその通りの音を出してくれるっていう装置が備わってるわけ、でそうなるとね、実はねその昔1932年って言うと今から50年ぐらい前なんだけど、ドイツ人にねルドルフ・フェニンゲルという人が、ショスタコーヴィッチの第五交響曲を手書きで、つまりその波形を書いちゃったわけね、でそれを1939年に、ニューヨークで発表会をやってるわけ、で当時テープレコーダーとかそういうものがないから、その当時サウンドトラックしか使えなかったわけ、音を出す方法として、映画のね、トーキーの、それで紙に大きく書いた波形を、そんなブラウン管とかライトペンなんてないからね、その大きく書いたその波形を写真に撮って小さくしてフィルムに焼き付けて音を出したわけね、でおそらくねこの人が今のね、時代もし生きてたらね、ライトペンでねブランカに向かって自分の思う通りのね波形が描けるのだったら、きっと随気の涙を出したんじゃないかっていう気がするわけ、だからそういうね新しいその演奏の仕方とか音の作り方みたいなものがね、また新たに加わってくると思うな。
ますます楽しい時代になってくるという感じですね。富田さん、今日は本当にありがとうございました、楽しいお話と、そして楽しい実験、とっても楽しかったです。それでは最後に富田さんが今まさに制作中の春の祭典の中から一部を特別に公開していただきましょう。サントリーサウンドマーケット、21世紀への音楽、コンピューターサウンドとは。今夜はシンセサイザーの第一人者富田勲さんをゲストにお迎えして、富田サウンドとコンピューターの関わりについて語っていただきました。実際の作業場でコンピューターがどのように使われているのか、なぜコンピューターを使うのか、そしてコンピューターはどのように使っていくべきか、第一人者ならではの実感のこもったお話の中から 富田サウンドの聴き方に一つ深みが増したように思います。明日はシンセサイザーマニュピュレーターとして大活躍の松竹秀樹さんをゲストにお迎えして、 YMO サウンドを作った松竹秀樹をお届けします。ご案内は金子春美。ではまた明日。この番組はサントリーがお送りいたしました。